はい、皆さんこんばんは、どうも。
はい、こんばんは。
桜寺第12回始まってまいります。はい、若い新しい力による、もう一つのチャンネル桜、桜インターネット、いいんですか？インターネットラジオ、桜寺第12回、いつもの通り、ここ、渋谷区渋谷の、チャンネル桜本社スタジオより、生放送でお送りしております。自己紹介、軽くいたしますね。はい、パーソナリティのフリアでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。木間ゆりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、番組のハッシュタグ、SAKURADI 桜寺でいつもの通り、ハッシュタグを拾ってまいります。それから、先週も言いましたけれども、ホームページができておりますので、
はい、
チャンネル桜の中央と、あと、右側のバナーをクリックしていただくと、チャンネル、桜のから、我々の桜寺のホームページに飛ぶことができます。放送後期と、それからアップロードした、全ての一覧の画像、等々、あと音源もできましたね。
はい、音源もね、
音声として、はい、インターネットラジオとして音声としてダウンロードしていただくことも可能でとなっておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、12回目なんですけれども、僕ね、はい、髪を切りました。ちょぬん髪切ったすみだ、どやどやどや、髪切ったんですよ。でね、
全然わからない。
いや、結構ね、皆さん
どこがっていう
気づいてない方もいらっしゃいますけど、僕は今年から真面目になろうと思って髪の毛のトーンを落としてるんです。かなり気づきました。あ、そう、黒くしてるんですよ。すごく。
そんなに変わった。なんか画面で見ると結構黒く見えるんですけど、実際見るとそんな黒くない。
あ、そうですか。私はこれ、今年からですね、もう、はい、祖国のために一平卒としてこうちょっとつ盲信をしていく所存であるということで、はいはいはい、髪の毛も金から茶色にするというこういう偉大な冒険的なこう。
茶色なんですね。茶色。あ、私真っ黒なんですけど。
ああ、素晴らしい。
ああみたいな。
はい、ということで、はい、今年からかどうか分かんないですけど、はい、まあ、定期的になるかどうか分かりませんけれども、月末の最終週の放送というのは、はい、その月のトップニュースというのを、はい、各個人が選んで、まあ、ちょっとコメントしようかなというような感じで、はい、2011年1月のニューストップ5というのを僕と木間さんからそれぞれやろうと思ってまして、はい、私からよろしいですか。
はい、どうぞどうぞ。
はい、では2011年1月の私の選んだトップ5発表します。ちょっと寄っていただけますか。はい、
はい、
はいはいはい、
なんか字がすごい、もうちょっと寄っていただけますか。私、はい、字が綺麗と思って見て、
はい、あ、そうですか。はい、で、トップ5から発表していいですかね。
はいはい、
で5番目からですね、第二次菅内閣発足、与謝野大臣が就任というですね、ことございますよね。
与謝野さんね、
はい、立ち上がれ日本から、くら替えをした、与謝野大臣が財務省ですね、財務大臣になったと。まあ、これについてはですね、野党でとなった自民党が、厳しく追及しておりますが、比例の自民で、票議席を獲得した人間が、民主党に行くと。で彼の著作には民主党の経済政策を、こてんぱんに、批判していたのにもかかわらず、その彼が、立ち上がれならぬ、民主党の方の椅子に、座ってしまったということは、非常にこう滑稽であり、なんていうんですかね、こう僕は批判されてもしょうがないような気がします。そもそも比例、さっきも言ったように比例で票を入れた人間が、他の政党に行くというのはね、これはちょっと民主主義に対する何かではないかなと僕は思ってならないわけでありますが、皆さんどう思いますでしょうか。はい、次ですね。あ、4番ベスト4ですね。いいですか。はい、ドミノピザイケメンコンテストが話題になったと、
はい、
ということで、最近これちょっと中止に、
これ分かる人どれくらいいるんですかね。
あ、知ってますね。
あのね、私は知ってるんですけど、
大手ピザチェーンのドミノピザがですね、はい、多分各店舗、まあ、全国店舗なんで、その店舗にいるそのピザ屋の人男性をこうエントリーをして、うん、20人ぐらいですよね。30人ぐらいかな。
いや、25周年記念かな。25
人エントリーしてたんですね。その中で、村島さんが、まあ、個人名言っちゃいけないな、まあ、
15番です。
15番の人が、まあ、他の人はそれぞれ、まあ、うん、世界的に言ったらイケメンになるような感じの人だけど、うんうんうん、もう15番の人だけがなんかこう、ドミノピザみたいな感じのそんな感じのすごく ずあのふくよかな方だったんですね。
ふくよ
かなりふくよかな方だったんです。
はいはい、
で、このコンテストにあのその15番の彼がダントツでぶっちぎり1位になって、今日かな昨日かなその投票方法に不正があったんだということで、主催者のドミノピザが急遽そのコンテストを中止するというようなハプニングがあったというのがネットで話題に。
不正があった。
要はその同じようなそのなんかクッキーの設定とかでこう連続投票ができるからこれが生まれたんだと。でも僕ねよく考えてほしいんですよ。なぜこれ15番の彼があの太ったねふくよかな彼が1位にダントツの1位になったのかっていうのは、要はね僕ここで問いたい。あのかっこいいのはね、かっこいいとは何かってことですよね。紅の豚でいうところのポルコのセリフですよ。かっこいいってのはこういうことだと。ポルコは豚だったでしょ。ところがかっこよかったわけです。本当のかっこよさってのは何か、本当のイケメンとは何かって言って、僕はやっぱり15番の彼だったと思うんです。
そんな、
いや、それで
そんな本人のことなんかわからないじゃないですか。
それでね、2ちゃんのコメントとかを見ていると彼が作ったピザなら美味しそうという意見がたくさんあった。
あ、まあ、確かに。
でやっぱりあのピザを作っている方はピザを食べる必要がありますね。当然、
はいはい、
というと必然的にふくよかになる可能性があると。で僕は思うに、やっぱりこういうね、まあ確かにネタです、遊びです、ただ15番の彼が1位になったという社会的な意義はね、僕は考えざるを得ないです。だから今イケメンがもてはやされてるがあの見てくれだけが良ければいいって言うんだけども、彼はね身をもって教えてくれたと思うんですね、我々に、はいはい、本当のかっこよさとは何か、ね、本当のイケメンとは何かということですね。あの確かに彼は見てくれは確かになんていうかな、こう、まあ、不格好かもしれないが、あの彼のやっていたこと、あの、ピザが美味しそうに作れると、まあ、実際作ってらっしゃるんだろうけれども、それは決して笑うべきものではないと思うんですね。僕年末の桜味スペシャルでも言ったんですけど、 SR 埼玉のラッパーって映画があります、まあね、それの中にはあの自分の不甲斐なさ、自分の恥ずかしさ、自分のダメさを包み隠さず彼が自分の言葉として表現するラストのラップシーンがあるんですが、それと同じでね、本当にかっこいいこととは何かということをね、彼はこのコンテストを通じて我々に問うているんだなと、それに我々が答えた、その結果、彼らがちょっとね不正だと言って無視をしたのは残念なことであります、はい、どう思いますでしょうか。
あの先ほど、はい、古谷さんもダイエットしてるじゃんっていうコメントが入りましたけども、それにはは
いはい、ということでは
いはいはい、続きます、
はい、はい、3番ちょっと言ってください、はい、情報保全隊が佐藤参議院議員、それから玉上先生の講演会について、まあ、これはチャンネルサガラとか頑張り日本とか非常に関わってくることでありますが、社長も、ね、抗議のあれをしてましたが、それに偵察、まあ、偵察ですよね、偵察をしていたということで、僕はこの現象をゲシュタポ北沢と呼びたいなというふうに思っていまして、まあ、ゲシュタポというのはナチス時代の特攻警察というか秘密部隊です、ナチスに、反対をする自由主義者とか、反対する平和主義者を監視をして、地区一党の本部に報告していたというのがゲシュタポなんですが、全くこれと同じでございます、これについて、自衛隊が悪いみたいな風に短絡的に言う人がいますが、悪いのは、この北沢であって、北沢がゲシュタポになっているということを、
上からの指示には、ね、
その通りです、
抗えないですからね、
ということで、あのこれは非常に僕はね、でもこれ一種何かこの、政府の内部の人が敵対する、まあ、彼らにとっては敵対する勢力の偵察をね隠密に行うと、これどっそれが暴露されるっていうのは何かの事件に似てるなと思ったら、これウォーターゲート事件に似てますね。これあのウォーターゲート事件で民主党、アメリカの民主党のが、アメリカの共和党が、当時ニクソンが大統領でしたが、その民主党の本部ウォーターゲートビルに盗聴器を仕掛けていたんですね、あの議会の対策のために。それが露見して、あのウォーターゲート事件というのは劣るんですけども、なんかちょ平成のウォーターゲート事件っぽいニュアンスも僕は感じて、しょうがないですね。もうちょっとこれは、事件の、ね、全容がゲシュタポ北沢って言いますけれども、ウォーターゲート事件と同じように彼だけが決めたのかなと、もっと上になんか民主党の、中枢がいてもおかしくないなと僕は思う。そうなってくると完全にウォーターゲート事件になりますね。これは
単独でできるようなことじゃないと思うんですよ ね、
まあまあ憶測はあれなんですけれども、北沢ね、まあ、北沢氏はあの民社党系の民主党の中では基本的には、保守と言われるような人なんですよ。北沢防衛大臣は民社党系ですから。ただね、やっぱり彼の背後にもっと上のね民主党の幹部というか中枢がいたとしたら、これはウォーターゲート事件になりかねない と僕は思っております。はい、次いきましょうか。はい、2番、BBC 二重被爆を嘲笑一点謝罪へっていうですね、うんうん、これも流れました。BBC が、広島、45年8月6日の広島で被爆されて、そのまま列車で長崎に、まあ、援交を頼って避難されていた途中に、長崎でも、まあ、3日後ですからね、うん、被爆されたという二重被爆者というんですが、まあ、実際には100人ぐらいいるという話ですけれども。
あ、そういう人がそんなに、
ただ公に、ね、原爆者の認定とかはやっぱり申請率が低いですので、うん、公に分かっている人は30人ぐらいという言いますね。で、うんうんうん、それを BBC があたかもこうバラエティ番組で運が悪かったと言って嘲笑するんですが、BBC よ、長崎にもイギリス人の兵士が被爆して死んでいるということを忘れないでほしい、それを知った時にあなたは言えるんですかというふうに僕は問いたいですね。で、BBC はもう一つ言ってますね。鉄道が動いていたことに驚くとかも言ってるんですが、鉄道は動いておりません。当時の広島には鉄道は動いておりませんで、東西の広島市街は壊滅状況でしたから鉄道は動いておりませんで、その、東西の端っこで折り返し運転をしていたと。で、これ、二次被爆された方は 山口さんと思うだったと思うんですけど、という方なんですけど、そのまあ歩いて西の方まで行ってそこから鉄道に乗ったと。で、そういうのが現状であって別に鉄道は動いていません。事実誤認もありますね。で、当時は豆知識じゃないですが、罹災証明というのがもらえますね。戦災にあったということ。そうすると鉄道が無料ですので、その無料のチケットでもって、長崎に向かってまた二重に被爆をされたということで、ちょっと本を紹介したいんですけれども、
ほいほい、
これね、涙のファインダーっていうのがあります。これが、松重美里さんという写真家の方が、当時の写真家の方が撮ったあれで、僕が今言った罹災証明っていうのはですね、これですね、はい、これが原爆投下当日に、写された写真の6枚か5枚の中の1人の、この警官が、この鉄道を無料にする罹災証明を書いているっていう、藤田徳雄巡査って名前まで判明してるんですが、彼が罹災証明を書いていく、それに、もらっている、これ広島ですけども、並んでいる、罹災者と。で、まあまあこういう感じで書いてもらったものに乗って、鉄道に乗って、彼は徒歩で西の方まで行って長崎に向かうというわけですけれども、まあ、なんていうかな、こう、タツノコが作った、裸足のゲンのアニメ版とか、見たことないでしょうと、BBC の人、見た方がいいよと思いますね。はい、欧米人の原爆に対する認識は、少し大きな爆弾、まあ、はなはな甚大かもしれないけれども、まあ、多少の大きな爆弾というふうに認識している、部分が非常に多いです。彼らは原爆の実相を知らないし、何もわからない、無知は罪ですね。何もわからないで言うのは本当に罪深いことであると思います。そもそも、バラエティーに、まあ、100歩譲ってしてたとしても、いちいち後ろでゲラゲラ笑うものではありませんね。猛省を促したいと思います。そしてさっきも言ったように、イギリス人も死んでおりますし、アメリカの捕虜も原爆で二十数名死んでおりますので、あなたたち自身の問題でもあるということであります。ということで1位、
はい、
はい、日中 GDP 逆転が1位ですね、僕の中では。これは実はまだ正確に確定はしておりませんが、中国の経済企画院かなんかの発表で、出たもので、日本の発表はまだ来月らしいんですけれども、うんうん、まあ、その発表を待つまでもなく、日本の GDP の発表を待つまでもなく、日中 GDP の逆転が鮮明になっているというふうに思いますが、特にね、驚くべきことではないと僕はずっと前から言ってまして、常に歴史的に見ると日本と中国というのは常に中国の方が国力がはるかに上だったわけであります。日本と中国が、日本の方が国力的に優位だった時代っていうのは本当に明治、以降、それからつい、まあ、去年までというのがありまして、その150年間ぐらいの日中の要比較して日本の方が国力が多かったというのは、歴史的に見たらそっちの方が異常だったわけであって、中国歴代王朝早覚えって知ってます？
でしょうね、
もしもし神を亀さんように乗ってんですね、中国歴代王朝早覚えってのがあるんですよ。陰州、新漢、三国、新南北、隋唐、五代宋、南宋、元明、新中華、中華人民共和国ってのがあるんですけど、今言った陰州、新漢、三国、新南北、隋唐、五代宋、南宋、元明、新ぐらいまでずっと中国が強いんです。で、中 果中華人民共和国で今までが逆転していただけで、はいはいはい、今言ったようにずっと中国の方が歴史的に圧倒的に日本より国力が強かった、うん、それがアジア史の常識だったわけです。だから正常に戻ったということであって、一人頭 GDP はなお日本の方が10倍以上あるということで、何ら驚くべき、
一人頭で計算すると全然っていう、
何ら驚くべきことではなくて、うん、全くあの南宋とか唐とか隋とかの時代に比べれば、うん、はるかにまだ今の中国は弱いんですね。で
人口的に言えばね、世界でナンバーワンなんですからね、もうどう考えても世界で一番になって当たり前と言ったらあれですけども、まあ、かなりのアドバンテージがあるっていうね。
だからこの段階でまだ日本と並ぶというその程度のものであって、不要不急のね中国脅威論というのは僕は間違いだなと思いますし、それを言ったらあの平安時代とか室町時代の南宋とか唐とかの方が明らかに脅威だってずですが、日本が中国に征服されたという事実はないですね。まあ現行はありましたけれども、まあそういうところでちょっと冷静にこの数字をね歴史的に分析してみる必要があろうかなということで、私のトップ5は終わりますということで、すみません、はい、ひまさんからよろしくお願いします。
はい、はい、じゃあもうちょっとこの後で私がどれだけ喋れるかってあれなんですけど、私も、トップ5って言われたんですけど、はい、あの大きいところって1ヶ月なんで、まあ、3つぐらいかなというところで、はい、あとまあちょっとちょこちょこ自分のところなんかも上げてみたんですけど、1位があの、まあ、つい最近、あいつでしたっけ、今週
最近です、最近
です、おとといぐらいですか、ロシアの空港です。
ちょっとなんか、うん、
まあいいロシアの、どこの空港だったかな、空港の自爆テロ、はい、ありましたね、これ、テレビでも大々的に報道されてると思うんですが、まあどこだったかな、今言われてるのはシア派の、まあ、テロで、自爆テロで、今一人が、まあ、実行犯として亡くなっていて、3人ほど指名手配されているっていうことで多分ニュースになってると思うんですけども、まあ、35名亡くなって200名以上ですか、あの死傷者が出て、死傷者だったか、うん、
35名死亡
で、ね、200名とかっていうね、まあ、怪我人の方が出ている、うん、これね、先週も古谷さんがジャスミン革命ってね、どこでしたっけ、
チュニジアで
、うん、ジャスミン革命って言って、まあ、ツイッターでこうね情報で情、ツイッターネット革命って言ってましたっけね、
そうですね、Facebook
言われてるんですけども、うん、まあ、それと同じようにですね、このロシアのこの自爆テロに関しても、YouTube だとか動画サイトでその時の動画がすぐにアップロードされて全世界に配信されていたっていうね、もうね、まあ、自爆テロもすごい大変なんですけども、まあ、そういう時代になってるんだなと。あと、まあ、この自爆テロの後にですね、ロシア政府がちょっとは自爆テロに対してね、遺憾の意を示すとか、まあ、そういうのが出るのかと思ったら、空港のセキュリティが甘かったみたいな発表をしているので、なんか私ちょっとそこについても納得があまりいかないっていうところがあるんですよね。すごく弱腰な姿勢で、今までだったらもうそんなことはまずなかったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとどうなってるのかなというのが気になっています。あと2位に、これ古谷さんと同じですけども、傍聴部による監視活動ですね。これは本当にびっくりしました、これ見た時にね、頑張れも関係してるところもあるんですよね、実際この超、ね、監視に来てるっていうのがね、まあ、先ほど、ね、詳しく話があったのでいいんですけども、これ実際民放では全く取り上げてないですね、これ、うんうん、多分テレビで見た方とかいるのかな、どうなんだろう、これは産経の産経が、
うんうん、
の、なんて言えばいいんだ、はい、産経が報じた
産経のリークっていう
か、なんか
リークされた情報、産経がね、うん、最初に抜いたって感じですね。
まあ、これはね、まあ、多分おそらく今週の土曜の集会、デモと集会にも来るんじゃないのかなという話なんですけども、まあ、政府の監視ですよね、監視が、まあ、今回については、まあ、自衛隊の方に対してということですけども、下手するともう民間人に対してもこれがどんどんやっていくんじゃないのっていうね、情報統制であったりだとか言論の自由がどんどん封鎖されていくっていう、これはすごく危機感を感じます。近畿 得ない、うん、ちょっとねこれは異常ですよね本当に、
うん、もともとねオウムとか共産党に対してやってたんですよね。
あ、そうなんですか。
だからその極左とか破壊破防法みたいなオウムに対してやるのはまあ分かるんですよ。だって、まあ、実際害があるし、
ね、危険な人たちが
共産党は武力闘争してたし、オウムはサリン事件を起こしたでしょ、分かるんですよ、うん、頑張り日本何もしてないでしょって。
まあでも自衛隊、自衛隊の人たちっていうことで、やっぱりなんていうのかな、そのこの前もね戦国さんの暴力装置っていう発言があったけれども、そうやって自衛隊だとか警察組織っていうものをもう完全に暴力というか武装した、まあ、兵隊というような風に見てるのかな彼らはきっと、ですごく恐れているんだろうなっていうことをそう感じますね。ちょっと危機感がを感じます。はい。
ですね。
で、まあ、3位は、まあ、先週もお話ししましたけど韓国の口蹄疫、これは本当ひどいですね、まあ、宮崎で、まあ、鳥インフルっていうのもね、何万羽っていうのが処理し、殺処分されてるっていう話もあるんですけども、まあ、ちょっとねこれは、注視してこれからも見ていきたいなと思っています。であとまあちょっと、まあ、ちょこちょこと自分のことなどあるんですけど、まあ、TPP の、チャンネル桜の TPP の、討論番組ですか、3時間の討論番組、誰が出てたか、東谷さんと中野さんっていう方が出て、あと三橋さんも出てたんですけども、まあすごく、TPP のその討論会面白くて、あすごい面白かったなっていうのと、あと先週かな、先週の土曜日、自民党の政策ワークショップで、ちょっと行ってきて、初めてワークショップ政治関係のワークショップというものに参加して、お話を聞いてきました。ちょっと楽しかったです、で石破さんと写真を、
はい、撮らせていただきまして、
はい、ちょっとワクワクして、はい、あと、まあ、桜地のブログですね、こうブログ結構頑張って作ったので出来上がって嬉しいっていうのと、まあ、こんな感じですかね今月、
はい、はい、ということで、まあ、なんだかんだ言っていろいろありましたよね、国際的にも、
ね、
はい、国内的にもね、なかなか、
まあ、ちょっと今週ね、立て続けにこうバタバタっとあったというのもちょっと ねありますけども、感覚として、
ちなみにさっき言ったBBC の二重被爆嘲笑っていうのは、
はいはい、
僕なんかの構図に似てるなと思ったら、これやっぱりね、なんかアーロン収容所とかの構図に似てるんですよね、その精神的にね見下してるっていうかね、もちろん、なんていうかな、イギリスの知識人の人はそんなことないと思いますよ。ただね、なんか構図がね、じゃあナチスでコベントリー爆撃されて死んだ人の話を日本人が、自分たちは笑ってやらないでしょって、それ日本人だからでしょって、これなんかアーロン収容所の話に似てるなと思ったんですけど、まあどう思いますでしょうかという話ですね。で、今日は実は本を紹介するようなフリートークのコーナーなんですけど、ちょっとこれいいですか、持って。
おほいほいほい。
ちょっとこれ2冊を。
はい。
紹介したいんですが、猪瀬直樹、昭和16年夏の敗戦、と、半藤一俊、ソ連が満州に侵攻した夏ということでね、最近寒いですから、夏の話って言ってもシリアスな話なんですが、取り上げたいと思います。
これはおすすめ図書ということで、
おすすめ図書なんですけど、はい、これは、どうですか知ってますよね。
いや
読んでないんです。
読んでないです。
あ、本当ですか。名前は知ってますよ、もちろん。猪瀬直樹副知事。
あ、はいはい、猪瀬さんってね、副知事でね、はい、結構最近お名前もよく
知ってますが、半藤一俊先生は、はい、まあ昭和史の、まあ、なんていうかな、第一人者というか、いろいろ野茂藩の夏とかも、この人夏がつくのが多いんですよね、なんか野茂藩の夏、あと何かあったかな、まあまあ、とりあえずそれで、まずですね、こちらの猪瀬直樹昭和16年夏の敗戦というこの本を紹介したいんですが、これ中高から出てる文庫ですが、もともとこれは猪瀬直樹さんが、1980年か70年代ぐらいに書いた、ものをこう増筆というか加筆して文庫に出たしたもんで、これ実は中身自体は結構昔に書かれてるんですけど、本になってもう一回やったのは、去年かな、2009年だと思うんですよ。で結構こう人気があって、去年はベストセラーに近いぐらいになったんですけれども、それで、まあ、これどういう話かというと、 実は昭和16年というのは1941年ですね。その時に、東条英機が、総力戦研究所というのを、その前からあるんですけど、総力戦研究所というのを、作ることに関与して、作ったんですね。で、総力戦研究所というのは何をやるかというと、今後来るべき総力戦、日米戦争、その時はまだ してないんですよ、日米戦争に、突入するであろうと。そのためには、今までの戦争感じゃダメだと。総力戦というのが重要になってくるから、それについて官民のエリートたちを集めて研究しようというようなことだったんですね。で、当時の官僚か、大体ね、30代ぐらいの官僚ですね、30前半ぐらいの官僚を、その首相官邸の横のバラックみたいなところに集めて、で研究をさせて、その結果彼らがどういう回答を導き出したのか。それは昭和16年夏、まだ戦争やってない時なのに、総力戦研究所の若きエリートたちはこう結論したと。日本とアメリカが戦争をすると必敗だと、負ける、必ず負けると結論したのが、実はこのタイトル通り昭和16年、1941年の夏にそれが結論付けられたので、夏の敗戦というふうにタイトルになってるんですが、これ実はいろんなその総力戦研究所の中の話とかもあるんですけれども、ですね、ちょっと興味深いのは、結構こう歴史昭和史のなんか研究本みたいなニュアンスもあって、結構ねこう保守派の人でも、もちろん左翼の人もそうなんですけど、結構こう戦前の権力の決定システムみたいなのを誤解してる部分があって、で保守派の人でも左翼の人でも、戦争、要は日中戦争でも、シナ事変でも、太平洋戦争でもいいんですけど、なんか政府がやったっていうふうな風に言う人がいるんですよ。政府が始めた戦ところが、戦前の日本というのは、意思決定システムが一つではないんですね。統帥部、統帥権と国務っていう二つに分かれてるんですね、戦前の日本というので、統帥権と、国務、政府です。だから戦前の日本というのは政府が二つあるようなものなんですね、これは。で、統帥権というのは何かというと、それは明治憲法に書いてありますね、天皇は陸海軍部を統帥すると書いてますね。これが統帥権です。要は軍隊を司る権限、軍の指揮権、それが天皇にあった。それが統帥権です。で、もう一つ国務っていうのは、道路を作ったり橋を作ったり、なんか学校を作ったりっていう、内政です、普通のにやること。それが政府がやってた。だから軍事と内政が別の決定システムにあったっていうのが戦前の日本の姿だったんですね。だから政府があの戦争を始めたとか、政府が日中戦争を始めたとかっていうのは非常に歴史的に的確ではなくて、統帥権を司った軍部が戦争の先端を開いたという言い方が正しくて、大東亜戦争にしても太平洋戦争にどっちもいいんですけど、政府が始めたというよりも、その統帥部と政府の常に、権力の揺れ動きというのがあったんだというのが、まずこの、ことがあって、で猪瀬さんは、その統帥部、昔はですね、明治時代はその、統帥部は統帥権は天皇が持っているんですね、天皇大権の一つと言われたんですけど、ただ明治天皇は確かに博識で教養のある方だったと思いますけれども、その実際にその前線で軍隊を指揮するわけじゃないじゃないですか、で天皇に統帥権があると言っても、なんて言うんですかね、その天皇は軍事のプロではないので、必ずその軍隊とか内閣とか補筆っていうんですか、補筆する必要があったと。だから要するに統帥権というのは事実上その、政府の側というか、その、側にあったと。でそれを補出するのはその、抑えておくのはあの明治の元勲とか、元老とか言われた人たちで、それが非常にバランスがあったんだけれども、その元勲たちが、明治の元勲たちが死んだ昭和になってくると、その、彼らの統帥権というのをあの抑えつける存在がいなくなって、で統帥権を武器にその軍部が統帥権を主張しだしたと。要は我々が言っているのは天皇のお心であると、それがが統帥権だということになるんですけれども、それが何か言われると、軍部に対して何か言われると、統帥権甲板って言って何も言われなくなるというのが、戦前のその政府の二重構造であったと。で、その明治憲法の欠陥というふうに彼は呼んでるんですが、その明治憲法の欠陥を国務院に書いた。だからいわゆるちょっと皆さん その保守派の中でも、左翼の人でも、今言ったように、ちょっと政府が始めたとか政府がどうたらとかじゃなくて、戦前の日本というのは2つあったんだと、統帥権と国務という2つの政府があったというのをまず押さえておくということで、あとこれからの教訓なんですけれども、ここにですね、180ページ、日本がアメリカと戦争をどうしたの
ちょっと コメントで愛してるのサインとか言われてちょっと笑っちゃったすいませんすいません
愛してるのサイン
いやあのだだ
あこれが ね
光るのがね5回光るとどうのこうのっていうドリカムの曲
です
いません
それで続けますね総力戦研究所っていうのは、はい南方作戦、要は日本がアメリカと戦争した時に南方の石油を取りに行くとパレンバンとかねその辺の石油を取りに行った時に要は日本が石油が足りないから、どういう風な数字要は南方作戦を遂行した時に石油がどの程度の需要でどの程度の供給があったのかということを、数字にするんですけれども非常にこれがいい加減な数字だったんですね、日本が南方作戦を、取りに行った場合にちゃんと日本の本国にその石油を輸入できれば日本は長期戦を戦えるという数字を、非常にこうまああるいは恣意的に、まあ、彼らが、まあ、本当は彼らは、ね、もうちょっとシビアな数字を出しているんですけれどもまず戦争ありき結論ありきの、ものだったので彼らがその、まあ、かなり恣意的なものを司って数字を出してしまったと要するに自分の都合の良い数字要はこれ官僚がよく使う手ですね稲瀬さんって僕、はいはいはいはい、かなり好き保守派の中ではかなりあれなんですけど僕日本国の研究っていう本もかなり好きで、これなんかそうなんですけど官僚っていうのは、ね、常にこう自分のやりた結論ありきなんですね、
うんうんうん、
結論ありきでその数字を操作するっていうんですか
なんかマスコミと同じ
ですねそう必ず結論がありきで数字を操作するということになっていって、うん、でこの時の、彼らもそうなんですねエリートでありながらやっぱりあの軍令部大本統帥部の、意向のもとにあのこれはいける日米戦で戦えるというようなことを言ったとで僕は思うんですけどこれあの、田久保忠英先生ですねが言ってるんですが希望が観測になるって言うんですね、うん、要は自分がこうあってほしいという希望日米戦をやった時に石油は大丈夫だというようなある種のその統帥部の希望があったわけです、うん、これが徐々にこう100回ぐらい繰り返していくとこれが観測になる要は事実になってしまうということですね希望がファクトになってしまうと、うん、こうなった時にはその数字というのはあの社会的な統計的な意味を失っていくだって嘘なんだから、うん、ということがあってこれは今のね日本にも全く言えることでこの後にやっぱり猪瀬さんが官僚のね日本国の研究とか官僚の研究を始めたっていうのはまさにこの辺の実は、もちろんこれは大東亜戦争いい悪いではなくて、うん、官僚の体質というかね、政府の統帥部の体質政府の体質というものが、今の現代日本にも続いている要は結論ありきで数字を出すっていうね食料自給率にしても本当は6割ぐらいあるのに結論ありきで4割と言ってしまう、うん、数字の操作なわけですよその数字には、皆さん客観的なものは統計だとか数字だとかって言うんだけれどもその客観的であるはずの統計とか数字すらも、結論ありきで変えてしまう希望がファクトになるというね、うん、それが問題であって現代に通じる、ものであったということですね、もう一冊ちょっと時間も押してるのでもう一冊紹介したいですね、ソ連が満州に侵攻した夏半藤一利先生ですね、うん、こちらの本は、もちろん、1939年の8月に独ソ不可侵条約というのが締結されるとでこれはドイツとソ連が、お互いに戦争しませんということで、モロトフ・リッペントロップ協定というやつですねそれで、ポーランドの分割を決めた、独ソ不可侵条約っていうんですけれどもその後に、ニスト中立条約っていうあそれで、まあ、平沼喜一郎が、複雑会議であるとか言って辞任するとかありましたけどその後に、日本とソ連というのが1941年の4月に、日ソ中立条約というのを結ぶんですねあの日本とソ連は中立であるとでそれを、ごめんなさいもうゆっくりしゃべりますね日本とソ連は中立であるということを結ぶわけですねそれでソ連は交互の憂いがなくなると要は極東において日本がソ連を攻撃する心配はないんだと、まあ、これはゾルゲ事件とかも関係してるんですがそれでソ連はまあ、疑うことなく独ソ戦に邁進する準備を整えていよいよ独ソ戦1941年6月22日ですけれども独ソ戦が開始されるというこれ一連の、極東における日本とソ連あるいはドイツとソ連の関係というのがまずおさらいされるんですが、うん、で日本は、まあ戦争をだんだんこう不利になってきますその時に、日本はこれ皆さん、歴史に詳しい方皆さんご存知だと思うんですけれども、日本はですね第三国を通じて連合国アメリカイギリスと講和をしようという動きが44年の後半ぐらいからありましてその第三国の筆頭に挙げられたのはソ連だったんですね、うん今言ったように日ソ中立条約を結んでましてこれが5年間、効力があると 要は41年の4月に結んでますから46年の4月まで、日本とソ連は戦争しないという約束覚書がありますから、それまではとにかく中立なんだというふうに言ってまして、それを頼って日本は、ソ連に仲介をしてくれと、要はアメリカイギリスに対する和平工作をソ連を通じてお願いしていたんですね。ところがソ連というのは、日本はこれは当時は知りませんけれども、後からヤルタ協定、ヤルタの密約とかがありましたから、ソ連が日本に参戦することはもはや確定だったわけです。ソ連は、ドイツ降伏後半年以内に極東において日本に対して宣戦布告するというふうにもうヤルタで決めてますから、それなのに日本はそれを知らずにソ連に対してものすごく幻想を抱いて期待をしていたわけですね。これもさっき言ったように、拓保忠雄さん先生の言葉、希望が観測になると、ソ連が仲裁をしてくれる、ソ連はもしかしたら味方になってくれるかもしれない、いやソ連こそが日本の仲裁を仲介を、講和条約の中立をしてくれるんじゃないかというような希望が、いやソ連こそが頼りになるんだという観測につながっていったんですね。でずっとですね、その満州に駐屯していた関東軍の偵察隊は、ドイツとソ連の戦争が終わったのが1945年の、4月ぐらいですから、ヒトラーが自殺したのは。その後にソ連がジューコフとか、中心にですね、ソ連のドイツとの戦った部隊をどんどんシベリア鉄道に乗せて極東の満州に配置していくんです。それは日本軍の関東軍の守備隊もそれは知っていたんですね。それで大本営に警告を送るんですね。ちょっときな臭いと、ソ連が軍団を、極東に移しているようだと、これはソ連対日参戦の恐れありと言うんですが、ところが政府は、ニスト中立条約は1946年の4月まで有効なのだから、ソ連が参戦するはずがない、ね、それはただあなたたちの現場の確かにそういう空気はあるかもしれないが、それは全然嘘なんだというふうにやって、ずっとソ連を頼り続けていたんです、当時の政府は。ところが、それで民族の悲劇が起こるというふうに半野和人先生は言っておりますように、1945年の8月9日、長崎の原爆の日と同じくしてソ連が一斉に満州国境に殺到して殺戮、侵略を行う。これは46年の4月までに中立条約が効いているにもかかわらず、これを一方的に無視してソ連が侵犯侵略行為をしてきた。ところがこれは突然のことではなくて、ずっと前から予測されていたことなのに、なんていうんですか、貧すればどんずるというんですかね、その、本当に、窮地に陥った人間というのは希望がどんどん観測になってしまう。要は、我々は武士道がある、我々には大義がある、だってソ連と条約を結んでるじゃないか、それはあと1年ぐらい有効なはずだ、だから相手もその条約を、遵守するんだ、守るんだと、要は自分が考えていることは相手も同じことを考えているはずだ、だからこれは大丈夫なんだという幻想ですね。
難しいですね。
で幻想を相手に求める、はい、その結果この民族のね、悲劇、満州の侵略、そしてソ連の侵略、北方領土問題も全てここから始まってますから、それにつながっていく満州残留孤児と一緒に、この問題が発生したのはこれで、自分が考えていることは相手も同じことを考えている、これ何かと重なるなと、これ冒頭からみんな言ってますけれども、何かと重なるなと思ったら、これ憲法9条の精神なんですよ。これ日本国は、何ですか、諸国民の正義と、何かに信託して、自らの独立と自尊を守ることを決意したということは、憲法の精神とは何か、日本国は平和を考えている、これは当然のこと、あの戦争の惨禍を二度と再び繰り返さぬように決意することとしたって書いてある、それはよろしいでしょう、ということはあなたたち世界の人たちの日本国憲法と同じ精神であるはずであるというのが、今まで戦後一貫して、言ってきた左翼と、そして、憲法9条の精神なんですけれども、これはね、実はどうなるか、こういうね、自分が考えていることが相手も同じことを考えているんだっていう、こう危険な思想、危険な幻想、に浸っていくとどうなるかということはすでに歴史が証明してるんですよ。満州にソ連の100万の極東軍がなだれ込み、そして、民間人を虐殺し、ね、財産を収奪し、そして子供たちを、が遺棄されてね、満州残留孤児になった、そして樺太の、まで侵犯して、それから、千島を侵犯して北方領土も取られて、スターリンは留萌と釧路を結ぶ北海道以北の線をソ連領にしようとして計画までした男です、それは挫折したけれども、
はいはい、
あの真岡については氷雪の門という映画で、うん、真岡郵便局の女子挺身隊の悲劇がありました。それらは全てこの自分と同じことは相手も同じことを考えているんだという幻想、全くの理想的なおかしな発想から生まれたものなのです、うん、もちろん、彼ら関東軍のね、あの戦略的なこともあるでしょうけれども、このソ連が一方的に裏切ったんだというふうに、もちろんそれは歴史の事実だけれども、半藤先生はいや、それも確かにそうなんだけれども、その警告を前々から無視してね、自分と同じことを相手も考えているんだというその幻想思想は今の日本と全く同じであり、あの完全にソ連を責められるべきではない。それはその当時の大本営と今の日本はイコールであって、その体たらく、その幻想主義というのは、あの本当に責められなければならない。なぜならそれを反省しなければ同じことを繰り返すであろうというふうに半藤先生は締めくくっています。で、全く、その通りだと僕は思います。だから、昭和16年夏の敗戦というのと、ソ連が満州に侵攻した日、夏っていうのは実は同じ問題で、こっちの総力戦研究所の人たち、それから大本営統帥部の人たち、それからソ連が満州に侵攻した夏でソ連軍の来襲を予期をしていながら信じなかった大本営っていうのは、一つの点で共通していると。それは自らの無謬性を疑うことをしなかったという欠陥ですね。無謬性というのは自分の考えは間違っているのではないかという、間違っていないということです。無謬性というのはね、それを疑う、要は自分の考え間違っているのかもしれないなと自分を客観視して疑う、無謬性を疑うということをしなかったと。これは全く現代日本につながるようなことであって、もちろん星派の中ではね、猪瀬さんあんまり好きじゃないとか半藤先生好きじゃないという人もいますけれども、うん、やっぱり自分の価値観と違うものを読むのが僕は読書の楽しみだと一種思いますので、うん、ぜひこの2冊はおすすめですという感じで、はい、すいません、キマニアですね。
キマニアさん、キマニア入っちゃいますか。入っちゃいます。いや、お話が面白くて、なんていうかね、あの喧嘩するのにね、はい、例えば自分が手出さないから相手は絶対手出してこないって言ってるのと同じなのね。そうで、それはね、あの人がもしこうね、うん、手出さないからって言ったけど実は殴られたみたいな話があってもね、それはね、人と人だから自分がやられるだけでね、うん、それは一人がやられるだけならいいけど、うん、国の話になっちゃったらね、それは
だから半藤先生もこれ言っていてね、関東軍だけが壊滅するんだったらいいんだと、うん、そこところが関東軍の在留邦人100万200万を、命 に任されてる人間たちが、自らの思想と 敵さんがね同じことを考えてるんだって、その体たらくは何か、うん、これは全くね、まあ、僕のおじいちゃんも大連に行ったんです、うん、僕のおじいちゃんの家系があの満鉄の関係だったので大連に、はいはい、まあ、大連で南部なんで逃げてきました、抑留されなかったけれどもね、ひょっとしたら歴史の歯車が決まっていたら僕生まれてなかったかもしれませんし、うん、北海道ですからね、ソ連領になって今頃なんか東日本の人間だったかもしれませんからね、うん、本当にこれリアルな話なんです。でこれは本当に今の日本の、為政者に対して言いたい、あなたたちと同じことを思っている、相手は同じことは思ってませんと、そういうことを私は言いたいですね。すみません、うん、キマニア、キマニアですね、はい、
なんだかね、はい、日本ってすごくなんか場所的にねすごいなんか、うん、アドバンテージがあるわけですよね、はい、海に囲まれてて、はい、諸外国とまあ隣接してないっていうところと、はい、まあ、位置的にも結構 ね、まあ、アメリカとも離れてるし、イギリスともすごく離れてる、で中国はまあ近いんだけれども、まあ、なんていうアジアとして、まあ、まあ、リーダーシップとしてね、取っていられるっていう、そのなんていうのかな、まあ、つまり地上の楽園に近いですよね、その日本の場所っていうのがね、そこでまあ人たちがすごくまあ平和ボケしてしまったっていうのあると思うんだけれども、それがね全て否定されるべきではないと思っていて、まあ、世界的に日本人ってすごくお人よしとは言われるけども、まあまあ、なんていうのか、日本人っていい人たちだっていうふうにも世界的に言われてるわけで、まあ、それね、どっちとも両立させるのって難しいと思うんですよね、うん、平和でなおかつ人も良くて、うん、でちゃんと防ね、外交のことも考えててっていうの、うん、難しいとは思うんだけど、それをどうにかね、ちょっと今はまあ平和ボケの方に傾いちゃってるから、うん、なんとかしないといけないのかなっていうのはちょっと思いますね、
はい、はい、
ではちょっと、はい、キマニアの方に移らせていただきます。はい、今日まあ、ゆるいお話ということで何かね、こう なんだろう、まあ、私の好きなものゲームの話だとか、まあ、映画とか漫画とかの話できればなとちょっと思ってたんですけども、あの冒頭にもお話ししましたようにロシアの、空港の自爆テロですねの話など、まあ、いろいろありまして、ちょっとね、まあ、そんなことも言ってられないかなということで、あと、まあ、先週ね、パトレーバー2の特集したんですけども、三島さんの事件についてもちょっと話すっていうことだったんだけど、実際にはまあパトレーバーのお話を中心でやったので、ちょっとね、あの三島さんのことも少し話できたらなと、まあ、私もね、全然そんな詳しく知っているわけではないので、なんとも、ね、もっと詳しい人たくさんいると思うので、何かご指摘あればいっぱいいただきたいと思うんですが、三島さんっていうのはね、私、今、金閣寺という本を小説ですね読ませていただいていて、その前に先週までですね、英霊の声という小説一本、読ませて一冊か一冊読ませていただきましてですね、どうもね、その前にも、まあ、松浦芳子先生の方ですね、どっちかというと、なんて言うんだろうな、自伝的な、エッセイに近い、書籍でしたけども、そういうのを通して三島由紀夫先生の方の、を通して見た感じ、まあ、私が、私の生きている前かな、前までですよね、ずっと三島さんって、まあ、かぶってないわけですよね全然。だから本当にテレビの向こうじゃなくて歴史の向こう側の人っていうイメージが多いので、まあ、当時を知ってる方はね、もっと違うんだよっていうのは意見あるかもしれないんですが、どうもね、全部を見ていくと三島さんっていうのは本当に死というものを考えた人なんだなって、もう美しい死に方とか、まあ、死ぬということは一体どういうことなのかっていうのをすごく考えた人だと思うんですよ。で、彼はきっとね、まあ、最終的に、自害するということで、まあ、自殺してしまうんですけども、まあ、それがね、書籍の中にも、それは英霊の声の中だったかなにあったんですが、まあ老いさらばえて、まあ、自分が老いさらばえていくのであれば、自分は若い時で、若い時に自分が最高潮の時にその美しさでもって死んでいく、で世界に、まあ、世界というか日本にですね、まあ一番 最高潮の時に一番影響力のある時にこう散っていくっていう、散っていく、そして後世に自分の意見を伝えていくっていうことで、まあ、自害をするわけですよ彼は、ね。で、まあ、そういうことというかね、まあ、自分の死をかけて何かを伝えようっていうことをするっていうのが、まあ、本当にね、私だったらちょっとできないなというのがあるんですよね。そこまで、なんていうのかな、今日もそのロシアの、ね、自爆テロの話を、話についてですね、私がツイッターでこうちょっとつぶやいてた時に、こう自爆テロってした人は一体どういう気持ちでやってるんだろうねっていうような、質問をされた方もいて、まあ、私はね、そういうそれ、まあ、自分の命をね、閉じて、するってそういうことをするっていうのは、まあ、それ以外に方法がないということ時にしかそれはありえないと思うんですよね。で、まあそう、まあ、実行犯の方どういう状況だったのかっていうのをまだ、まあ、見えていないっていうのと、一部女性が、まあ家族がね、身内の方が、ロシア政府の、何かでこう殺されてしまって、でその恨みという形で復讐というかね、まあ、復讐ですね、復讐ということでやったっていうよ、犯行したっていうような話もあってですね、まあ、復讐が復讐を呼ぶっていう、まあ、よく言われることですよ。復讐は、あれ何を生まないって言うんだっけ、
復讐は、
はい、まあ、
まあ、血で血を洗う連鎖っていうのは何も生まないってことですよ ね、
復讐は何も生まないっていう話にもつながるんですけど、まあ、そこまで追い詰められないと人っていうのはそうやって 性をね、年でまでやらないですよね、うん、だけど、実際にそういうことをしている方たちが自分の命をかけてね、うん、で仕事をしている方たちっていうのが実は、まあ、日本にもいるわけですよね。それが自衛隊の方だったり、まあ、警察の方も、まああのね、世界に出て戦争っていうのはないですけども、うん、まあ、国の自治を守るためにやっぱりあの銀行強盗が起きただとか何か事件が起きたっていう、まあ、秋葉原のね最近あの、うん、決末が出、ま、あ判決が出ましたけども、
まだ一審の休憩の
休憩が出ましたけども、うん、その、ね、そういう時に命を落として戦う人たちがいるっていうね、うん、ことを、まあ多分 今の人たちってやっぱさっきもありましたけど平和ボケっていうのでこうなんていうのかな、もっと遠いところの世界の話っていう風に感じているところ多いんじゃないのかなとすごく思うんですよね、うん、で、まあ、あの先人たちもそうやって命を懸けて守ってきた日本っていうのを、まあ、私たちの世代で今こういう状況だっていうこう見ている方も分かってる方多いと思うんですけども、うん、まあそれをね私たちが次の世代にどんどんこうつなげていく今そういう時に今来ていてで私たちのできることは何かなと考えるとまあなんていうかねこうここまで状況がひどいとまあ水島先生のように同じようにね命を落としてっていう考える方もねもしかしたら近いうちに出てきてしまうんじゃないのかなというのを私は本当ねあのこの活動を始めてからすごくよく思うんですよ、うん、で活動しているとよくねあの冗談みたいな話ではあるんですけども何かがあったらこう官邸に乗り込むぞ自分はとかねあの捕まってもいいんだとかいう人もいてね、まあ、笑って話していたりもするんですけどもまあ最初できればねそこまでに行かないように何かできることをずっと私はやっていきたいとで最終的にこう命を落としてやるというわけではなくて命を落とすつもりで最後まであのやっていきたいなとあの先週の、パトレーバーの話ですね、はいはい、もう最後に、つげでしたっけ、はい、実行犯の方が、うん、まあ、あのテロ都内に対するテロ行為の後に自害しないで、うん最後に言葉を残したと、うん、その言葉が、まあ、あのあなんで自害しなかったんだって聞かれて、うんまあ、もしかしたらこの、未来日本という国の未来を見ていたかったのかもしれないというふうに言ったっていうねその物語の最後と同じで私もこの国の、未来を生きて見ていきたいですよ、うんそうですねでまあ、それは皆さんと一緒になんですよね、うん、なので、まあ、あのできることを少しずつやっていくっていうことをねあなんかできてきた、まあ、私にねできることなんてたかが知れてるんですけど、うん、やっていけたらなということで、まあ、今度の土曜日のデモも、はいはい、頑張りたいと思います。まあそんなところです、はい、
多分ロシアの そのテロってあのチェチェン系の人ですよね確かね、チェチェンってプーチンの時からずっとこうグロズヌイで市街戦とかやって、ね、結構こう10万とか10万人ぐらい死んだとかいう風に出てますけどもともとソ連時代にチェチェンっていうのがコーカサスカフカフス地方っていうんですかね、うん、その、バクーとかさっき言った独ソ戦の時にナチスがバクーとかの油田を狙ってたんですけど、まあ、あの辺の、イランの北の方ですねイランの、あとカスピ海の、黒海の東側ので人種がやっぱりアジア系だった半分アジア系だったり宗教が確かイスラムなんですよね
イスラムですね、
はい、でソ連時代っていうのはずっとこう、まあ、共産党のせいで抑えつけられていたわけで、まあ、それはユーゴスラビアとかの地頭とかと同じなんですけどそれがなんていうんですかね覆いが取っ払われたので民族紛争が噴出しているっていうその、まあ、典型的な地前紛争っていうのはそれだと思うんですよ。で、ロシアっていうのはそのいろんな国にカザフスタンとかウクライナとかベラルーシとかバルト三国とかって独立していきましたけど、うん、やっぱりロシア側としてはこれ以上そのロシア連邦っていうのが分離していくのは望ましくないっていう思いがあると思うんですね、うん、だから、まあ、チェチェンは本当はロシア人でもないし宗教はロシア正教でもないイスラムだけれどもやっぱり分離は許せない、まあ、グルジアも同じだと思うんですけれどもね、うん、そういうような感じで まあ、これってパレスチナだって自爆テロするじゃないですか、うんうんうん、なんかねあの自爆テロを計画する若者のドキュメントが昔ありましてドイツ人の監督が撮ったドキュメントだったと思うんですがちょっと名前忘れたんですけれども
見たような気がするな、
うん、で、うんうんうん、結局行かないんだったかなあの自爆テロはするんだかしないんだかっていう話だったんですけどあの、まあ、正直あの僕はイスラム教徒でもないし、
うん、
分からないというのが正直です。彼らの気持ちがね。で今木村さんがおっしゃったように三島先生1970年に自害されましたけれども、うん、僕、まあ、精神ですらない当然で分からないです気持ちは、
うん、
ただあの、先週の放送でも言ったけれども僕は生まれた時から不景気だし 不況だしバブルは知りませんし、身近にコンビニがあり携帯があり、まあ、インターネットがありっていうのが僕のリアルです、
うん、
でだからやっぱりそこから考えなければいけないなと思うんですね。あのいたずらに、賛美というか共感できると言ったら僕は嘘になるしかといってそんなのダメだよっていうふうにね三島先生が恰幅した時に嘲笑した自衛官がいたそうですけれども、うん、そういうのも僕はダメだと思うんですね。自分のリアルというのをまず見つめた時にだから、うん、このロシアのなんかカザフの空港かなんかですよね、
はい、
で正直わからないっていうのがあの僕はイスラム教徒ではないんで、うん、分からないっていうのがあります。ただあのこういうのって、ね、本当に当事者じゃないと分からないと思うしかといってあの、うん、軽々しくそこに、いや彼らの気持ちは分かるというのもねなかなか難しい話ですね。あのちょっと日本と遠いでしょ、
うんうんうんうん、
あのちょっとあの政治的にもかなり遠いですけどあのソチとかでねオリンピックをやるとかいう話もありますけどまだまだ僕は勉強不足なんで何とも言えないですね正直ね。どうですかね。うん、分かるんですけどね、
まあ、分からないっていうのもあるし、うんこうまあね、結構保守の方とかは多くの方がね、まあ、日本も、自衛隊の、装備をね、増強して、うんまあ、あの戦争に備えようとかね、うんいう方がたくさんいらっしゃると思うんですけどもそうなるとやっぱり外国まあ、国内もそうですけども、うん、外国で戦死者が出てくる、うん、でそう亡くなる方がいるとやっぱり日本を恨む方もたくさん出てくるわけですよね。で現在の韓国もそうですよね、うん、韓国ものすごく日本を恨んでる。でそれは、まあ、あの逆恨みかもしれないけれど、うんまあ、そういうことがあの今後また新しく出てくるっていうことについても、うんまあ、しっかり考えていかないといけないっていうのはあるんだろうなと、は
い、あの10分延長いたしますので、はいはい、ということ
でもう55分ということで、
ツイッターから一つ読ませていただきます、
はい
スウィーフとシップさん、瀬島さん元伊藤忠会長が関東軍参謀時代にシベリア鉄道で兵站輸送を見ていてソ連参戦を予想したそうです、うん、ということであのさっきのソ連が満州に侵攻した夏の話だと思うんですけど、はいはいはい、瀬島隆三さんという方が、この関東軍の参謀で戦後伊藤忠の会長になって、うん、さらに中曽根内閣時代で、彼の側近として活躍した政治経験もある政治家でもいらっしゃるんですけどもあまさに、ね、現場では結構こう予測されていたのに、まあ、中央では全くのんべんだらりというか剣のに構えているというのは今のまさにダブルというかね、うん、ダブりますよね。まあ、本当に現場危機を訴えているのに中枢はそれを見ないというね、うん、こういうふうにあります。で、まあ、瀬島さんについてはいろいろ歴史の評価もあるでしょうしまだ確定してませんので僕はよく分かりませんけれども、かなりいろいろねあの僕はその辺ちょっと詳しくないんで分かりませんけれども、
うん
はい、というような感じでしょうかね、
はい、何かこうい
や特にあこれですか。はいどうぞ。
はいはい、
ユーストからのコメント、
ユーストの方のコメントですね、木間さんは髪を今みたいに言った方がすっきりすると下ろしてる。どうしてもねなんか今前髪を、ね、伸ばしてるんでちょっとねこれが うるさいと思う人も多いのかなと、
はいはいはいはい、
もうちょっと伸びればどうにかなるかなとか思ってるんですけど、うん、切ろうかなどうしようかなみたいな、
はい、
あと古谷くんはどこの路線で行くと見た目がバランスが取れん
どれこの路線って何ですか。
どれこの路線
わかんない。
なんだろう、
まあまあ現状維持で行った方がいいってこと、はい、どういうことですか。ユースト381063からです。 もう一ついきますね、うん、木間さんの一生懸命自分の言葉で語るのが語る姿が好きだな、ユースト300903
です、ね、ありがとうございます。
なるほどね、はい、はい、ということです ね、そろそろあの延長の時間を使って告知をしたいんですが、どうですか。
告知がですね、今回も結構たくさんあるんですよね、はい、まずじゃあこちらを先に行きましょうか、うん、これは何で行けばいいのかな。建国記念日をみんなでお祝いしましょうということで、祝日本建国2671年、音楽で祝う建国祭典というのが開かれますと、これは、平成23年2月11日、来月の11日ですね、金曜日、祝日です、に、プール桜台、東京都練馬区の桜台のところにあるプール桜台というところで、このイベントが行われますと、はい、会場が17時で、開演が17時半から、入場料が前売り1000円、当日1500円、うん、およびワンドリンク500円というふうになっていますと、うんうんうん、で出演が、一心、石星塾、うん、一心石星塾と英霊ライズ、あと五穀、
勤労楽園、
勤労楽団、五穀バンドって書いてありますね、うん、ホームページの方に、あと桜ランブリュー
オーランブリューかな
オーランブリューかな、うん、はい、あとオープニングアクトでフジモンズという方たちが出演するということです。で企画は、建国祭実行委員会、チケットのお問い合わせは、東京0337516244、東京0337516244、担当の足澤さんまでお願いいたしますということで、はい、これは、プール桜台というので検索すれば出てくるそうです、はい、今日ね実はエーレライズの斉藤さんが告知で来てくださるということだったんですけど、急遽来れないということでね、ちょっと楽しみにしてたんですけどね、ぜひ見に行ってください、はい。でこちらもですね、チャンネル桜では、まあ、こう有名ですね、皆さん知ってると思いますが、さやさんの、ライブのご紹介になります、うんうん、2月16日水曜日、さや2011スペシャルライブスウィーティーアット JZ ブラッド、さやが JZ にいよいよ初登場、声楽で学び宮益坂のチャンネル桜で現在もキャスターを務めるなど渋谷とは縁が深い彼女、2011年に最初のライブは、ゲストに日本を代表するサックスプレイヤー竹上義成さんですかねを迎え、よりアグレッシブでありながらスイートな夜にということで、メンバーがさやさんボーカル、言わなくてもいいって書いてあるな、はい、で場所は、JZ サウンドオブ東京というところですね、はい、ショーは2ステージあり2ステージあります。でファーストがオープン5時半、午後の5時半ですね、スタートが7時半、セカンドがスタートが9時、チケットは4000円ということで、電話予約は東京0357280168、東京0357280168まで、平日の、15時から21時までに、まで受付ですと。さやで検索しても出てきますということでね、さやさんのホームページとかにも載ってると思うんですが、うん、ぜひお時間のある方、さやさんのね素敵な歌声聞けますので、
さやさんツイッターやってほしいですよね。
さやさん
やってないって言ってます。
ブログはやってらっしゃるのかな、
やってないですね。
あれやってないですかね、
見たことないです。
ツイッターやってほしいな。ホームページも見たんですけども、はい、はい、
あこれは、あそうだ、これですね、はい、どうします、僕が読みましょうか。
あじゃあ古谷さんにお願いしましょうか、
は
い、
では1月29日来たるべき、はい、1月21日の29日の頑張り日本のデモの告知をいたします、はい、頑張り日本設立1周年、 1.29 亡国 TPP 絶対阻止、中国尖閣選挙絶対阻止、民主党菅内閣打倒、第三の潮流へ国民大行進&国民決起集会でございます。
長い、
平成23年1月29日土曜日10時10分デモ準備、時和橋公園集合、東京都千代田区大手町 2-7-2、大手町、最寄り駅は東京駅日本橋口三越前駅 B1 出口、13時デモ前 デモ前集会ですね、時矢橋、公園、14時国民大行進出発、時矢橋公園から八重洲から銀座から有楽町から日比谷公園、16時国民決起集会日比谷公会堂、19時まで、日照期以外の旗の持ち込み禁止、民族差別的プラカードの持ち込み禁止でございます。主催頑張り日本全国行動委員会、総合全国地方議員の会、チャンネル作連2000人委員会有志の会、連絡先頑張り日本全国行動委員会テル0354689222、0354689222でございますが、ということですね。
はい、
桜寺スタッフも
みんなで駆けつけますのでね、はい、はい、ぜひぜひ。
時矢橋公園は分かりにくいので、よく地図をご覧くださいということで、はい、Google マップ等々でね、地図をご覧ください。
小さな公園だから、うんうん、橋のたもと小さな公園なので、
ちょっと東京駅から歩くんですよね、距離があるんです。はい、
あの桜寺のスタッフもね、木間さんももちろん、
はい、
僕はちょっとこう木間さんの後ろにこうろうろっとこう
デモからね、皆さん参加しますからね、ぜひ。あ、私なんかあのコーラーまたやるとかいう話がありますし、あの古谷さんはね、集会で、登壇されるということでね、はい、おそらく
ん、北朝鮮の将軍風に言うとこうやるんだ
知らないですけど、はい、まずいことで皆さん楽しみに来てください、はい、ということですね。
次週予告をしなければいけませんね。
はい、次週の予告ですね。
2月2日水曜日、次週の桜寺第13回でよろしいですね。うんうん、13回は、はい、
あの前からね言っていた、はいはい、若者の
漫画若者奴隷時代、はい、弱肉老食パラサイトシルバー社会の到来、著山野車輪先生ということで、この本を紹介しつつ、現在の若者の、うん、貧困状況というか搾取状況を、まあ、社会的に考察した漫画として、去年一躍、まあ、有名というかヒットしましたこの漫画を、はい、ぜひゲストの山野車輪先生ご本人の口から解説していただき、我々二人がそれをお迎えするというような趣旨の番組、はい、ゲストでございます、はい、ぜひ、2月2日の水曜日夜10時から、ご期待くださいということでね、はい、車輪先生がいらっしゃいますということです。はい、ということでまだ、6分ほど残りましたけれども、
まあ、ぜひ質問などあったらね、事前に、はい、まあ、あのツイッターか何かでもね、うん、あのタグをつけていっていただければ、もしかしたらご質問できるかもしれません。
そうですね、あの、はい、あの自民党のワークショップで、
はい、
石破さんと一緒に、なんか喋りました。
あ、喋りはしてないんですよね。あの、もう本当にみんなに囲まれてて大人気で、あの写真撮ってくださいっていうことで、
はい、なるほど。
ちょっとね、私のツイッターの方で写真上げてたりもするんですけども、
木間さんのツイッターで見れるっていうことですね。
あ、はい、まあ、フォトゾーっていうサイトにいろいろ上げてるんですけど、写真、ですね、石破さんがちょっとね、自然体でこう、タバコを吸ってる写真をちょっと撮ったのがね、すごいかっこよく撮れて、ぜひね、あんまりね、国会とか厳しい顔 してるところしかやっぱね、うん、テレビとか新聞じゃ出ないよね。
石破さんってなんか、
うん、
ですからすごいすごい、なんか特徴的な喋り方をされ
る。あのね、一番気になったのが、みんなこう、あの、やっぱりね、こう民主党を、ね、支持してる方たちが来るわけですよ。で、みんな石破さんの横で、あ、ゲルゲルゲルゲルゲル、普通にゲルゲルって呼んでて、
ご自身はゲルって呼ばれてることは自覚されてるんですか、ね。
あれだけ周りでゲルゲル言ってるから絶対知ってると思う。しかもなんか今回はカレーをあの振る舞ってたっていうことで、
カレー、
あの、そうなんです、お昼
ライスカレーのことですね。
お昼、そうですね、お昼頃かなに、あの屋台で来た方にちょっと、あの、まあ、あのお食事
を振る舞って、なんで僕を呼んでくれないんだよ。
その後から、まあ、ワークショップでずっと夕方までっていう感じだったんですけど、その時にカレーをね、振る舞ってて、石破さんの秘伝カレーかな、
石破さんが作ったんですか。
石破さんがエプロンつけて作ってたんですけど、あのそれがゲルカレーってゲルカレー食べたって言われて、みたいなちょっとそれは
あ、そうですか、いや、はい、ぜひ行きたかったですね。また次回とかないんですかね。
まあ、あれは毎年やってるん ですかね、うん、ワークショップ、まあね、もっとねたくさんいろいろやってくれればね、うん、いいと思うんですけど、なんかこう面白かったです。 TPP の話もあったみたいなんですけど、うん、私ちょっとそっちには行けず、あ
の TPP っていうのは僕もちょっと掲載は全然勉強してないんで、はい、わかんないんですけど、
あのチャンネル桜の本当に
知ってます、知ってます、あの、はい、見ましたよ、
そう、トーラ、ね、あ見ました、見ました、あれ本当面白かったですね、わかりやすかったです、あの、ね、でも集会かな、集会にね、あの動画にも出てた東谷先生と、はい、中野先生も先生いらっしゃるんですよね、あの本当にあの分かりやすいお話でね、うん、TPP の問題っていうのが、うん、すごくよく分かったと思います、うん、で、民放では全然やらないですもんね、やらないというか、あの逆の論法でやってるの、うん、TPP は素晴らしいっていう形で民放新聞各社やってますし、うん、そのチャンネル桜のあの番組でも、うん、産経のどなたが来てたのかな、うん、産経の方来てましたけども、やっぱり TPP に反対とは言ってなかったですね、
うん、あ、うん、いや僕ももともとはそういうのは理論的にはいいんじゃないかなと思ってた口なんですよ、うんうん、だから経済討論とか見ると、あ確かにそうでもない、ただやっぱり、ね、経済の勉強、
うん、いいっていうのはこう
締結はいいんじゃないのって、はいはい、単純に、うんうんうん、と思ってた口なので、うん、僕結構こうリバタリアン的なんですよ、リバタリアンっぽい思想があって、結構自由放任でいいんじゃないのっていう感じなんですけど、そうでもないらしいんですよね。
話ですね、あの固定期でね、うん、プロデューサーが出た時も話してましたけど、うん、やっぱりあのそう輸出輸入っていう話になるとやっぱり安いものが強くなっちゃうわけですよね、うん、どうしても安い方がいいじゃんってなる、うん、しかもあの、ね、国内ではやっぱデフレが続いてるし、まあ、そんな高いもの買おうっていう人今いないですから、うんうん、ってなるとやっぱ競争力としてね、あの、まあ、人件費とかが安いところの方が、うん、まあ、力が強くなっちゃう、うん、でね、でそこはちょっと難しいところですね。
なかなか、まあ、はい、僕は今言ったようにリバタリアンなんで、なんともね、うん、なんとも言えないもんがあるんですが、はい、あ、そうだ、スタッフ紹介、もう1分切りました
ので、
はい、スタッフ紹介
です。ので、はい、最後にスタッフ紹介いたします、はいはい、プロデューサー兼ディレクター、風の中の旗、はい、で PC 担当カズヤンさんです。で同じく PC 担当の猫股葉っぱさん、はい、同じく PC 担当のおまるさん、はい、あと、カメラのあいおさん、あとカメラ助手のともさん、お送りしました。
では皆さん、あの、ありがとうございます、はい、2月2日ぜひご期待くださいませ。ではデモでお会いしましょう。失礼します、どうも。